猫吉親方、またの名、長靴を履いた猫。ペロを咲く、楠山正雄役、音役、菅原智子。昔あるところに、三人息子を持った粉引き男がありました。もともと貧乏でしたから、死んだ後で子供たちに分けてやる財産といっては、粉引き臼を回す風車と、ロバと、それから猫一匹だけしかありませんでした。さて、いよいよ財産を分けることになりましたが、交渉人や役場の書記を呼ぶではなし、至極無造作に一番上の息子が風車をもらい、二番目の息子がロバをもらい、末の息子が猫をもらうことになりました。末の息子は、こんなつまらない財産を分けてもらったので、すっかりしょげ返ってしまいました。兄さんたちは、めいめいにもらった財産を一緒にして働けば立派に暮らしていけるのに、僕だけはまあ、この猫を食べてしまって、それからその毛皮で手袋をこしらえると、後にはもう何にも残りゃしない。お腹が減って死んでしまうだけだ。末の子は不服そうにこう言いました。するとそばでこれを聞いていた猫は、何を考えたのか、ひどくもったいぶった、しかつめらしい様子を作りながら、こんなことを言いました。
旦那、そんなご心配はなさらなくてもようございますよ。その代わり、私に一つ袋をこしらえてください。それからぬかるみの中でも、バラヤブの中でも駆け抜けられるように長靴を一足こしらえてください。そうすれば私がきっと旦那を幸せにしてあげますよ。ね、そうなれば旦那はきっと私を遺産に分けてもらったのをお喜びなさるに違いありません。
主人は猫の言うことをそう大して当てにもしませんでした。けれどもこの猫がいつもネズミを取るときに、後足で針にぶら下がって、小麦粉をかぶって死んだふりをしてみせたりして、なかなかずるい離れ技をするのを知っていましたから、何か都合して差し当たりの難儀を救ってくれる工夫があるのかもしれないと思って、とにかく猫の言うままに袋と長靴をこしらえてやりました。猫吉親方は、早速その長靴を履いて、袋を首にかけました。そして二つの前足で、袋の紐を押さえて、なかなか気取った格好で、うさぎをたくさん放し飼いにしてあるところへ行きました。そこで猫は、袋の中に襖と茶を入れて、遠くの方へ放り出しておきました。そこから袋の紐を長く伸ばして、その端をつかんだまま、自分はこちらに長々と寝転んで死んだふりをしていました。こうしてまだ世の中の嘘を知らない若いウサギたちが何の気なしに袋の中のものを食べに潜り込んでくるのを待っていました。案の定、もう早速向こう水の若いバカウサギが一匹その袋の中へ飛び込みました。猫吉親方はここぞとすかさず紐を締めて、そのうさぎを情け容赦もなく殺してしまいました。そうしてそれを、えいやと担いで、鼻高々と王様の御殿へ出かけて、お目通りを願いました。猫吉は、王様の御前へ出ると、うやうやしくお辞儀をして、
王様、私は主人、唐場公爵からの言いつけで、今日狩り場で取りました獲物のうさぎを一匹、王様へ献上に上がりました。
唐場公爵というのは、猫吉がいい加減に自分の主人につけた名前ですが、王様はそんなことはご存じないものですから、
それはそれはありがとう。ご主人にどうぞよろしくお礼を言っておくれ、とおっしゃいました。
猫吉は、万事うまくいったばいと心の中では思いながら、
はいはい、かしこまりました。
と申し上げて、ぴょこぴょこお辞儀をして帰ってきました。その後また、猫吉は、今度は麦畑の中へ隠れていて、例の袋を開けて待っていますと、山鳥が2羽かかりました。それを2羽ともそっくり捕まえて、うさぎと同じように王様のところへ持って行きました。
それから二月三月の間というもの、始終空箱公爵のお使いだと名乗っては、いろいろと狩場の獲物を王様へ献上しました。そしてそのたんびに、猫吉はお金をいただいたり、お酒を飲まされたり、たっぷりおもてなしを受けるうちに、だんだん王様の御殿の様子が分かってきました。